こんにちは、キリュウ&です。2025年2月10日月曜日の夜です。はい、これはキリュウ&が日々の近況だったり、ツイッターではあまり言わない趣味や考え事についても話したりするポッドキャストです。はい、ちょっとお願いします。まずは今日の静止画をちょっと、まあ、研究していく。そうですね、これはなんか街角で撮った、まあ、三笠公園というちょっと場所の写真です。ちょっとこれはなんかローカルトークになるんですが、まあ、エコスカ某所にある公園で、まあ、なんか奥にそう記念館三笠っていう、まあ、元軍艦のそうちょっと施設があって、そうなんか入場もできるんですよね。でそうなんかちょっとでも工事をちょっとまあやってて、なんかいろんなものに覆われたんで、あんまりそう写真ではちょっとちゃんと見えない感じになってますね。そう、まあそんな感じ。ちょっと今日なんか所用があったんで、なんか横須賀周辺をちょっと歩き回っていた流れで撮りました。そう、なんかこれもローカルトークなんですけど、なんか横須賀中央駅のそう向かいにあったビルがなんかなくなってて、そう結構衝撃を受けてました。なんかあんま使わなかったけど、100均のそうお店があったりゲーセンがあったりで、そうそのビルが全てもう失われていて、ちょっとびっくりしました。まあ多分再開発がこの後やるみたいな感じで、いろいろそうなんかそう、その消えたビルの前のとこに看板があって書いてあったんですけど、そうちょっとびっくりした、そんな話でした。そういや最近そうな写真のな得た切れがもう凄まじいですよね。ちょっと今日は用事があったからまあ撮ってきてそう見せられたけど、ほんとこれぐらいしか見せる写真がなくて、あまりそう出歩いていない。なんかイベント行ってきたとかそういう写真とかもうちょっとあればいいんですけど、そう意外とないんですよね。まあなんでちょっとそう写真がないので、なんか昔の写真とかちょっとこれを静止画にするといいかもみたいなやつも出していくといいかもなって思い始めてます。まあもしくはなんか文字をメインにしたサムネイルとかをやるとか、そういうのもちょっと考えている。まああとはその問いに行く旅を週末やるとかしたいですね。ちょっとこの後も話すけど、ちょっとお台場にあるガンダムを問いに行くとか、そういうのもありかもしれない。はい、ちょっとそんな感じで今日の静止画パートでした。でそうちょっと意外と1週間ぶりの更新になりました。そうなんか撮るタイミングを逃していて、なんか理由は複数あると思っていて、まずなんか数日前にちょっと口内炎を発症してしまったっていうのがあって、なんかすごいしょうもない話をしちゃうんですけど、いやなんか口の中をたまに噛んじゃう癖があって、いやそれをやってしまったんですよ。そしたらやっぱその口噛んだ後がめっちゃ口内になってしまっていて、まあ、今話していてまだ痛くないけど、たまに急に痛くないみたいな瞬間があって、そうちょっと口内炎にね困りながらちょっと今生活をちょっとここ数日やってます。ちょっとそういう困りを抱えながらやっていたらちょっと時間が経っていたみたいな話がまずある。あとそうちょっとね、そう今週なんか連休ぽいですよね。ぽいっていうのは、そう、自分、そう、ちょっと、今日月曜日、まあ仕事はあったんですけど、なんか、午後はちょっとお休みにしましたっていう話で、そう、4連休ではないけど、なんか 3.5 連休、連休なのかは怪しいけど、ちょっと 3.5、そう、分のお休みがある週になってます。そうちょっとそういう感じでちょっとなんかまったり過ごすみたいな感じでやっていました。ただちょっとそう締め切り、まあ、あんまそうちゃんと固い締め切りではないけど、なんかそうルビーストマガジンに寄稿するっていうなんかタスクをちょっと先週から抱えていて、 ちょっとこれをやりたいな、でもちょっとやる機運が高まらんなみたいなのを数日続けていて、それも考えながら、そうちょっとなんか土日を過ごしていたみたいな流れで、そうあっという間に時間が経っていたっていうのがありましたね。そういう近況がちょっとやってました。まあちょっとそういうのをうだうだしながら、ちょっと今日はね早めに上がって、そうついにウビストマガジン、ちょっとこれはもう全部文章書いて終わすかってなって、でまあ無事終わすこともでき、それでその後まあちょっとことで、まあなんか横須賀駅周辺ちょっとまあなんかやることをこなして、で一人でまあなんかまったりなんかまあコーヒーを飲む時間も作るとかして、まあ割と有意義な時間を今日は過ごすことができましたっていうのがあります。そうまあなんか土日なんか何してかったみたいな話がちょっとこの後のなんかトークテーマとして考えてるので、それを話していきます。はい、ちょっとそんな感じの近況。はい、で何やってたかの話で、今週そうずっとファーストガンダムを見てたんですよね。そう全43話あって、多分先週のそうなんか総集編会みたいなとこで、まあ、9話まで見ましたって言ったんですが、そっからちょっとなんかなんだろうな、なんかあらゆる時間の中でなんか作業用ちょっと BGM みたいな扱いとしてちょっと延々とそう流すみたいな生活を送ってました。ちょっとこれはファンの方からしたらどうなのかみたいなのもあるんですが、ちょっとそうなんか割とそう作業用 BGM 的なノリで、なんかその Kindle である Audible みたいな、なんかずっとそうなんか頭に入り込んでくる音声そうコンテンツ流して、でなんか重要なシーンだなって思ったらちゃんと集中して見るみたいな方法でちょっとインプットをしてたみたいなことをやっていました。そうなんでなんか話は覚えてるけど、ここのな桜がやばいとかみたいな記憶は実はあんま残ってなくて、ちょっとそれはどうなのかみたいな見方もしてたってのもあるんですけど、ちょっと話はそう一通り追ってなるほどなってなり、確かにこれはおもろいなみたいな感じで見てました。そうなんかミクシー2にもちょっといろいろ思ったことは実況してたんですが、ちょっとここで改めて話していきます。いやなんか印象に残った話として、なんかやっぱいい人ほどあっけなくそういなくなっちゃうのがそう結構 ありましたねっていうのがありますね。なんか前半の1クールそう後から2クール入るまでぐらいはそうアムロが結構ずっとモヤモヤしながらそうなんかブライタさんと喧嘩したりとかするみたいなのがあったりとかなんかしつつ、そうなんか戦っていく行って成長していくみたいな話があるんですけど、だんだん2クール前あたりのとこでランバーラルかなんかね、なんか敵なんだけどいいやつみたいな、なんかおじさんが現れて、そうなんかでも急やっぱその後すぐに、なんか戦う羽目になるみたいな話があって、まあ、やっぱりそうなんかランバラルが、まあ、死んじゃうんですけど、やっぱ信念を持って戦ってるんですよね。でその後ランバラルの事実婚相手の女の人もやっぱそのもうなんか敵を討つために死んでいくみたいな、結構あっけなく死ぬみたいな話がありますね。あてかそれ思い出したけど1個目もあるか、なんかガルマが死んじゃう話もありましたね。そうその後そうガルマの婚約者もそういうなんかさっきの言ったようなノリで死んでいくみたいな展開があって、結構そこねなんかちょっと見てて悲しくなるみたいな感じで、結構そう印象に残ったなっていうのを思い出した。なんかそう割といいキャラすぐ死んじゃう、そうなんか展開が多かったなと思っていて、なんか、ま、あれですね、なんか町田さんとかもそうなんかね結構あっけなく死んじゃいましたよね。なんかねその遺言っぽいものをの残さずにもうあって感じで、なんかで もう敵にやられてなんか死んでいくみたいな展開がめっちゃあるんですよ。そう、あ、なんかその中でも同じそのそう、ホワイトベースにいた劉補正はなんか結構そうなんかね、あのかっこいい最後を迎えて亡くなっていったし、みんな号泣してなんかそうなんかすごい悲しむみたいな展開もあって、なんかねそういろんないい人がねそうあっけなく亡くなるみたいなのがめっちゃありましたね。そう、いやなんかでもその中でもなんか未来さんの元婚約者のあのなんか目がやく人じゃないですか、なんかカムなんかカムランがね、そうちょっと最初嫌なやつなんですけど、なんかだんだんやっぱ彼にも一応信念はあるっぽいことが分かっていって、まあだんだんやっぱ、まあそれが見えつつ最後ちゃんとまだ生き残ってたみたいなのは、ちょっと嬉しかった気がする。そう。いやでもね、その未来さん関連だと、なんかスレッカー注意ってキャラがね、なんかね、そうちょっと中後半あたりでなんか出てくるんですけど、こうそう未来さんとねもう急速にいい感じになって、でも最後死んじゃうみたいななんか話があって、ちょっとそれもそうちょっとさすがにそこはなんかちょっとうるっときたみたいなのがありました。でなんかブライトさんもねそう、まあ、未来さんやっぱ好きなんだろうけど、ちょっとその自分の気持ちを見せつつもなんか後押しするみたいなことを言っていて、あなんかすごいうまく話を作ってくれてるなみたいな感じでちょっと覚えていますね。え、なんかそうそういうなんかすごい話を なんだろうな、群像劇とまではいかないけど、なんかそれぞれの話があるんですよね。そうあれですね、あのなんかあの怪異子伝っていうそうホワイトベースのまあアムロのなんか同期組のなんか一人もちょっとやっぱそいつも嫌なやつポジションなんですけど、なんかそうちょっと女の子とねいい感じになって、でもその女の子がまあすぐ死んじゃうみたいな話があって、ちょっとまた一歩成長していくみたいなシーンがあって、なんかそこもすごい作りがいいなみたいなことをちょっと覚えている。なんかそう見ててそういう作りがいいなみたいなシーンがやっぱ後半になるにつれ増えていったなって思いました。そうちょっとそれ無限にちょっとこういう細かい話ちょっと多分あと5分ぐらいするんですけど、なんかねただやっぱそのこのファーストガンダムのテレビ版ってなんか打ち切りがその決まっちゃったんですよね、そのもう中盤前ぐらいかな。だから結構後半がすごい一気に話の展開が変わると思っていて、なんか急になんかみんななんかニュータイプの話をしだすんですよ。そうシャアもまあね結構中盤までちょっとねそう出番が消えたんですけど、また復活して、なんかあれですね、シャアが来るっていう歌とともにまあなんかねすごいかなり中心人物にまたなって帰ってきたみたいなのがありましたね。なんかねただもねそうなんか死ぬってことだけはそうなんか事前知識では分かっていたけど、あこういうそう出方をしてなんかアムオと関わってそうなんかねそう悲しい感じになくなっていくみたいな感じで、でめっちゃ泣きずっていくみたいな話をやっていて、そうあこういうポジションだったのかって知ってたのも良かったってちょっと思いました。そういやなんかでもねやっぱそうちょっと後半も頑張って伝えることをできる限り伝えてめっちゃ早く進んでいくみたいな流れをやっていて、そうでもちゃんとそう伝えたい意思は伝わってくるみたいなそう作りをやっていて、いや1979年のアニメなんだけどこんなに考えて作られていってたんだなみたい なんか歴史が消えたのがすごい良かったってなりました。そうなんかねそのなんか時代の中での限界ってめっちゃあったと思うんですけど、 なんかその中ですごいね、なんかちゃんと救っていたアニメだったんだなみたいなのが知れましたね。そう、いやなんかそう、そのツイッターでも見たけど、結局このガンダム、ファーストガンダムをみんなが今の世代の人たちが見えるようになったと思って、なんか1999年にビデオのなんかレンタルが始まった頃みたいなのもあって、結構しばらく、まあそのやっぱちゃんと濃い界隈には伝わってたけど、 世に広まったのはもうちょっと後あったのかなみたいなのもなんかちょっと気になっていた。まあでもあれか、そのちょっとこのなんか副読書として、あの大和田秀樹先生のガンダムを作った男たちっていう、まあ漫画も読んでたんですよ。まあそこでなんか富田監督とされる人がどういう動きをしていって、まあ、ガンダムをどう作っていったか、まあその周辺の人たちもいるんですけど、まあその話をちょっと漫画っぽく描くみたいな漫画があったんですよね。まあちょっとそう、この作家さんは、まあ、私この方の漫画自体はまあ実は読んだことがなかったんですけど、大魔法峠っていう漫画があって、そこのなんかアニメがすごい好きで、そのアニメの話をしてたから、あ、なんかそうちょっとなんか逆センスがちょっとかなりそう言ってるタイプの人の漫画だなっていう、そうなんか事前情報だけは知った状態で読んで結構良かった。なんか絵うまいですよねこの人。そうなんかね、結構それの ガンダムのまあなんか歴史を知る上で、まあこれは読んでみて面白かったなってあったんで、興味ある人はぜひって感じです。なんか後編のね展開がすごい良くて、まあその打ち切りが決まったけど、やっぱファンの中でもうやっぱガンダム好きな人たちはまあいたわけで、どうしてもまあ通過したいみたいな思いがあって、まあガンプラをやっぱ買うとか、まあその世にねどんどんちょっとどうにか残していくぞみたいな活動が、まあファン側でも作る側でもあったわけで、でそれで映画もやるみたいな、そう映画をやるぞみたいになったんですよ。そう、そこでまあ1980年代前半でその頑張っていたなんか歴史の話を漫画でやってたのがすごい良かったですね。そうなんかね、その映画をやる上でちょっと決起集会っぽいことをね、ちょっと東京でやったらもう1万人ぐらいの人がファンが集まってやってきたみたいな、まあ要はなんかあのコミケっぽい雰囲気で、そうキャラのコスプレをしてみんなが集まってきたみたいな、なんかあれすごいうるっと来てしまったみたいな話がもあった。そうなんかその結構そうこのまま淡々と無限にガンダムトークしてしまうぐらいには、まあなんかめっちゃこの1週間インプットを続けていて、結構そうなんか割と印象に残りましたね。いやなんかそのテレビ版じゃちょっとうまくいかなくて映画で復活みたいなのも、あ前回から話してるあのプリチイズムの流れにマジで似ていて、いやなんかそれも分かった上でやっていたのかみたいな感じで、すごいそう親和性が高いんですよね。そういやなんかそういうね、いろんな自分のなんか金銭に響くみたいな感じでちょっと良いなって思ってます。そうでなんかファーストガンダム見終わったんで、なんかゼータガンダムをちょっとテレビ版をまた流し始めたんですよ。で流し始めたんですけど、なんかまた別のベクトルの重い話をやっていて、そして主人公のカミーユの結構なんか親の話とかも結構最初からえぐい感じになっていて、この後マジでどうなっていくんだろうみたいな感じでちょっと気になって、それもなんかミクシー2でずっとつぶやいていました。そうまあなんか結 今年はなんか割と枝割れ OK 派閥なんで、結構もう見ちゃうんですけど、まあ結構救いがなさそうみたいなのもなんかなってて、でもなんかそう、私最終的にはなんかあれか、逆襲のシャアを見たいんですよね。なんかその文脈を知る上で、まあ、見た方が良さそうっていう気がしていて、ちょっとまあなんかファーストガンダムを見たし、こうノリでちょっとまだインプットをしていくかみたいな感じで見てます。はい。いやでもダブルゼータをちょっと見えるかどうかは自信がないな。いやでも気になる。まあなんかそう、ミクシー2で無限にその話をしてると、やっぱ昔からガンダムを知ってる方々がなんかリプライをしてくれたり、なんかちょっとつぶやいてくれてて、あ、こういう外伝作品があるから見ると面白いですよみたいな情報をすごいくれるんですよね。確かにそれをまあ見るのありだなみたいな感じで、ちょっとそう、他のインプットそうコンテンツもあるなってなっている感じです。そうっていうね感じで、そうやばいな、なんかもう異常なちょっと今テンションで話してる気がしてて、なんかそう、そういう感じで結構面白いなってなってます。いやでもなんかファーストガンダム見ちゃうと、なんかあのホワイトベース組がすごい好きになると思ってて、いやなんかみんないいキャラだし、すごいそれぞれの価値観とかなんか信念があって、すごいに人間なんですよね。なんかそれを見ちゃうと、ちょっとGクアクスのなんかね、ビギニングか、あれでやっぱそう、シャー側がめっちゃそうガンダムに乗ってノリノリでなんかね、そう戦っていくシーンを見せられるから、ちょっとそう、そこのそう、ちょっとホワイトベース組が好きだと、彼らはそうどうなってるんだろうとか、多分ブライトさんもなくなってそうな気がしていて、ちょっとそれは悲しいみたいな気持ちもちょっと得てきて、なんか それをちょっとそうインプットせず、またジークアクスを見るとかなり見方は変わるのかなってなっています。そう、いやでもね、ちょっともうちょっとこれは動画説明文でネタバレあります、ちょっと書いておくんですけど、いやあれそう、アムロの父親が生きてるかもしれないみたいな説がね、あるじゃないですか。なんかあれでアムロも生きてて、そうガンダムとはもう関わりない人生をやってるかもしれないみたいな話もあるし、いやなんかね、どうなるんだろう。いやでもなんかジークアクス、多分これ以上ファーストガンダムの掘り下げってあるのかなっていうのも気になっていて、なんかあまりにもすごい話をもうなんか出来上がってしまってるから、これ以上どう突っ込むかみたいなのすごいむずいと思うんですよね。あれですよね。キャリアブルーも、あの1話で得てきたなんかニュータイプのおじさんみたいな感じだったんですけど、なんかそれぐらいの距離感のキャラだったら、まあ、ジークアクス出しても面白いなってなるんですよって思っていて、いや、なんか全然わからんけど、そう。なんか そういうポジションだと結構うまい具合に仕上がってるけど、結構そう、なんか出番があった人たちをどうね、出していくかは結構むずいから、逆にそう、そんなメインで出なくても、ちょっとそう、チラッと見えるぐらいでやるのがちょうどいいのかなって思っています。そう、そんな感じのガンダムトークです。やばいな、なんか息継ぎしないままちょっと無限に喋ってしまった。ちょっと一旦水を飲みます。ちょっとめっちゃやばい、話してしまった。25分経っている。でちょっと一旦そう、また次回ガンダムの話したらちょっとなんか申し訳ないですけど、ちょっと一旦そう、そんな感じっていう話です。でもう一個なんか土日なんか、何してたかみたいな話のちょっともう一個のトークで、ぷよぷよをなんかやっていました。なんで急にぷよぷよやってるかって話があって、 と、なんかね3月の8日と9日になんかバーサスっていうちょっとゲーム実況者となんかプロゲーミングチームのクレイジーラクーンっていうそのグループがあるんですけど、そのチームが戦うイベントがあります。なんかそう、まあ、品目としてはなんかバロラントとか PUBG とかロケットリーグとかあるんですけど、なんかそういうねちょっと e スポーツっぽいねコンテンツをやるみたいなのがあるんですよね。でその中にまだ、ぷよぷよもあるんですけど、ぷよぷよヘトス2か出るんですけど、なんかそこの、まあ、そもそもそのイベントには自分がその、まあ、前言及した推しの配信者のモコウも出るんですよ。でもモコウって そんなにゲームが上手いわけではないと実は思っていて、まあ、ポケモンとかもすごい、まあ、めっちゃそう一世を風靡はしてはいるし、一応上手いジャンルはあるんですけど、ちょっとこのバーサスで全部の場でなんか どうなのかちょっと気になるところなんですよね。で、そう、その中でなんかぷよぷよヘトリス2がちょっと今回品目で出てるんで、そう、一応向こうってなんかもっとプロなんですよね、ぷよぷよも。だからそう、結構そこでちょっと出番がね、めっちゃあるんじゃないかってなってて、ちょっとこれはそう、なんかね、楽しみなんですよね。で、で、思ったのが、ちょっとぷよぷよ自分もやってみて、なんか当日やっぱその競技シーンを見ることで、あ、こういう感じでやるんだなみたいな、ちょっと やる側の視点を知りたいみたいな気持ちになって、ちょっと先週の金曜ぷよぷよを久々にやってました。なんかそういう周期的にぷよぷよしたいみたいな時期が実はあって、そう、ちょうどそのバーサスともうタイミングが被ったので、その周期がやってきてしまったんですよね。そう、なんか自分の良くない癖があって、ちょっと長いお休みの時になんかそういう中毒性のあるゲームをやっちゃうみたいな癖があって、なんか麻雀とかだったり、あとあれか、スレイドスパイアも最近そのジャンルに入りそうな気がしている。なんかそういうその仕事とはまた別のことを考えたいみたいな時にちょっとやるかみたいな時にそういうゲームをしがちなんですよね。で、今回そのゲームがぷよぷよだったみたいな感じでちょっとやってしまっていた。いや、でもそんなにやっぱゲームスキルがやっぱ自分は本当そんなにあるわけではないので、なんかね、そのまあよくあるそのぷよぷよって、そういろんな、まあ一応組の方があって、あの階段積みとか、ハゲ積みとか、なんか GTR とかあるんですけど、なんかそういうのをそうあるなってなりつつ、なんか型は見えてきたけど、そんな安定してなんかそう5連鎖以上は組めないしみたいな感じで、ちょっとぼんやりね週末やってました。そう、いや、でもやりすぎて、いや、良くないなってのをまた連休の終わりに近づいてくると見えてきて、そう、一旦また やるのをやめようってなるんですよね。そう、ただまあね、なんか、まあ、ちょっとその周期が、まあもうちょっと今連休がもう終わりに近づいてるんで、ちょっとね、まあもうそうちょっとやらなくていいかみたいにはなってきたんですけど、そう、ぷよぷよをちょっと土日にやってました。いや、そのぷよぷよをしながらそのデータガンダムを流すみたいなことをやっていて、いや、なんかめっちゃ休日っぽい休日をやってしまったなってなっている。まあでもちょっとその反動でちょっとね、今日は割と頑張って過ごした日にはなってたんで、まあ良かったかなって思ってます。そう、ちょっとそんなね、なんか話でした。ちょっと今日テンションがやばいな、 なんかね、その1週間たまったことで おしたいコンテンツの話をちょっと無限にしたい病に今多分なっていて、ちょっと話しまくってしまった。はい、ちょっとそんな感じのちょっと、はい、回でした。はい、そうだな、他なんか話すこと大丈夫かな。いや、なんかそう、ちょっと細かい、ちょっとね、イベント参加の話とか、そう、三浦半島 RB が近づいてとかもあるんですけど、まあ、次回話します。そう、ちょっと口内炎もちょっと地味に痛いしな、ちょっと話してて痛いなと思うし、ちょっと話したい話題が多すぎて、ちょっとずっと話してしまった。よくないな。はい。まあ、そんな感じですね。ちょっといつもの言葉を言って、終わりにします。もし面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。ピッ。